ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。今週も始まりました、ネクストリーダーポッドキャスト。ネクストリーダー編集長の森井純子です。
ナビゲーターの前川義明です。よろしくお願いします。
早いもんで、もう月末ですよ、はい、
最後の収録になってしまいました、
はい、今週もお越しいただきました、
はい、
ボタンの大空さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
なんか今月楽しいです。僕
そうです ね
大空さんのおかげです、はい、毎週ありがとうございます。
よかったです、楽しんでいただ
いて。僕らが楽しんでどうする
んだ。そうですよね、楽しませるって話なんですけどね。
そうですね。で、最終週なので、はい、できるだけ質問取り上げたいので早速ご紹介していきたいと思います。
お願いします、
はい、今回のご質問は
30代男性店長の方からのご質問です。こんにちは、毎回楽しく聞いています。更新が待ち遠しいです。さて質問です。ヘアカラーに強い店作りを進めたいのですが、どんなブランド作りをすればよいでしょうか。まず何から取り組むべきですか、というご質問をいただきました。
店長ね、う
ん、店長さんです。真面目なんですね、きっと。
真面目なんですね、
うん、この番組を聞いてらっしゃるってことはきっと、ね、はい、素晴らしい店長さんなのでしょう。
はい、
はい、で、大空さんにぴったりの質問だと思います。
はい、
そうですね、
ヘアカラーに、ね、強いですもんね、
う
ん、
そうですね。ヘアカラーに関してはちょうど7月の20日にオープンしたセカンドブランドのリリーというお店を立ち上げたんですけど、
はい、
そこはもうパーマのメニューをなくして。
ないんですか。
パーマないんですか。
へ、へ、
よりこう教育とかそのレッスンでパーマの時間をよりヘアカラーに特化させようっていうのを店長の石橋と話した上でやりましたね、
はい、
で、まあ、ここからちょっと難しい話だとは思うんですけど、お店の内装も発信できるように背景の壁がこう動く作りにしたんですよ。
え、どういうこと。
背景の壁が、
まあ、簡単に言うとこう壁紙が変えれるじゃないですけど、そういうお店作りしたら楽しいんじゃないっていう風に作ってみたっていうお店なんですね。うん、
ちょっと見てみたい、うん、
ぜひぜひ、ね、福岡いらした時は、は
い、それはでも面白いですね。そのヘアカラーするっていうのと、うん、その撮影、
ヘアカラー映え、
ヘアカラー映えですね。
そうです。そこだけちょっと照明をこう強めてる空間を作ってみたいな。
だからもう記念撮影場所があるということですよね。
なるほどね、
うん、あ、やっぱりそういうこうヘアカラーって、まあ、その配合とか塗り方とか時間とか施術内容もあるんですけど、仕上がりをどう見せるか、それをこう発信できるかっていう風になると思ってくるので、なのでその前回 の, そのアルバムさんとかも、うちのリリーのスタッフはこう参考にさせていただいてとか。
あ、そうなんですね。
そんな感じで特化させようって今動いてます。
はい、やっぱりね、今メニューの中でも本当にメインコンテンツですもんね、ヘアカラーは。
そうですね。で、また例えば天板商品だったり、はい、例えばトリートメントのメニューのオーダーだったり、はい、でされる方ってほとんどヘアカラーのお客さんなんですよね、はいはい、実は
全部ヘアカラーと連動してますよね、確かに、
うん、ね、うん、なんでカラーに強い店作りっていうのはいいそのポイントだと思うんですよ、うん、
はい、
でやっぱりあれですね、今のお話伺ってると今現在カラーに強いお店さんがどんなことしてるかっていうのはすごく大事なポイントですよね、
うん、はい、うん、大事あとこの店長さんが何やりたいかっていうのも結構大事な気がしますけどね、
うんうんうん、あ、そうですね、うん、なんでヘアカラーに強い店にしたいんですか、はい、みたいな、
うん、そこが気になる、
確かにその地域性にもよりますしね、はい、うん、そのグレーもしっかり染めたいしとか、うん、まあ、その低刺激がいいとか、はい、
うん、
で僕たちがやってるその天神っていう地区的にはいま、はい、だにやっぱアッシュ系とか、はい、いかに赤みを消すかみたいな、うん、そういう需要は多いですね。一旦こう秋に入るにかけて暖色系とか増えてはくるんですけど、はい、やっぱり年間を通すとやっぱり最近でいうグレージュ系とか、
はい、
アッシュ系でいかにオレンジみ赤み黄 黄色みをこうなくすかみたいな、そういうのはレッスンの中で1年目からカラーレッスンが始まるんですけど、そこで仕上がりちょっと黄色み残ったねとか、オレンジ味消えなかったねとかだったらちょっと配合こうだねとかはカラー講師が伝えてますね。
塗布するのはアシスタントさんですか？
スタイリストも空いてたらもちろんメインでやってますね。
はい、
はい、ありがとうございます。そしたらまずこの方への質問のご回答をまとめさせていただきます。
はい、
大空さんが今2店舗目のリリーさんでされている例で言いますと、まずパーマメニューがないと、ヘアカラーに強い店にしたいから、でそれはパーマがないことはお客様への PR だけじゃなくて教育時間をヘアカラーのために費やすためなんであると。で、さらにお店の中に撮影場所があり、壁紙が変えられるような工夫になっていると、これもきっと貼って剥がせる壁紙みたいなものもあるでしょうし、やろうと思えばできますよね。で最後は他のヘアカラーに強いお店さんの情報を印刷等と今ありますんで、どんなことをされているのか、どんなものが見られているのかの研究をするという3つでよろしいでしょうか？
はい、
はい、ありがとうございます。はい、ぜひこの30代店長の方、頑張っていただければと思います。
あ、すみません、あと1個、はいはい、仕上がった瞬間のヘアカラーのその綺麗さって美容師側の自己満だったりすると思うんですよね。
はいはいはいはい、
そのお客様が帰られて、まあ、2,3 日職場なりお友達とこう過ごすときに、やっぱりこう、あ、それ綺麗な髪色だねって言わせるためのホームケアのやり方とか、そういうのもこう一緒に押してあげた方が絶対いいなとは思います。
なるほどなるほど、
ありがとうございます。とても素敵な回答をいただきました。
はい、
もう一問いけますね。
はい、いけますね。いっちゃいましょう。
また毛色違うんですけれどもね、もう一つご質問ご紹介いたします。
今回のご質問は、
30代男性オーナーの方からのご質問です。美容業界にも働き方改革は起こるのでしょうか？どうしても長時間労働を変えられない気がするのですが、というご質問を頂戴しております。
もう起きてるね、
そうですね、
気もしますけどね。
起きてる気しますよね。
先日、はい、その福岡の、まあ、長くされている方の、
はいはい、先輩たち、はい、
そうです、経営者の方たちとこうお話をした時なんですけど、もう起こるでしょうかとかじゃない、変えていかなきゃいけないっていう話を、
はい、
していただいて、いや本当にそうだなと思いましたし、やっぱり美容業界っていう価値を上げるみたいな話ってどこでも出ると思うんですけど、そうですね、はい、まずは一般企業とかにそういう標準を合わせていかないと、どうしてもやっぱ美容業界って安月給だとか、やはり休みがないとか長時間労働だとかって言われると思うんですよね。なのでこれはもう変えるべきなんだなと思いますし、なのでちょっとずつやっぱりそこも勉強していかないといけないから、経営者さんたちはすごく大変じゃないですけど、まあ当たり前なんですけど、僕も今そこをすごい努力して勉強してるところなので、
はいはい、今いろんな部分で変わってきてるなって感じるのが、私たちは取材していて、例えばやっぱりデビューするまでのカリキュラムがものすごく短期になっていたりとか、
はい
はい、まずそれが大きいのかなっていう気がします。昔やっぱり5年6年かかってたじゃないですか。でその後まあ3年が基準になって、もうやっぱり1年圧縮したいっていう流れに今なってますし、1年でデビューさせないとっていう流れも結構今聞きますよね。はい、まあ、あるいはさっき大空さんがおっしゃってたようなアシスタント時代にやっぱり売り上げをどんどん上げていく、ああいう考え方もやっぱり一方では、はい、もう起きてきてますし、
やっぱりこう数字を作れるスタイリストになっていかないといけないですし、数字に詳しいスタイリストにならなきゃいけないんですけど、割とこう聞いてたらスタイリストになりました、そこから数字の勉強しましょうっていうところが割と多いなって感じるんですね。
それはあると思います。
そうですね、そっちの方が一般的なのかも
ですよね。
はい、
でうちで取り組んでいるのは、はい、もう1年目からその月目標を立てさせて、そこから自分で決めた目標に対して、さっきの個人面談じゃないですか、
はい、
そういうふうにこうじわじわと目標を設定して、まあ、そこにこう何があるとかじゃないんですけど、その本人の意気込みとかも感じれますし、
はいはいはい、
今月はちょっと頑張って今まで5万円売り上げだったけど10万円頑張りますみたいなのを応援したくなりますし、そのペースに合わせた提案の仕方っていうのがすごい大事かなと思います。あとはやっぱりこう数字に慣れさせる環境を整えるっていうのが 大事なのかなと、お店の売り上げがこうだよとか、うんはいはい、そういうのは店長とかにより伝えて、うんうん、下の子に伝えるようには言ってますね。
なるほど、確かにそうなんですよね。その売れるようになるための努力を、うん、技術の習得を終えてから始めているっていうのはありますし、うん、できっとこの質問の者の方ですねがおっしゃりたいのはこういうことなんじゃないかなと思うんですよ。働き方改革が難しいのは、つまり先ほどの例えば1年でデビューをさせるようにしたとしたら、今度は売れないスタイリストになっちゃうし、売れるまでには結局4年とか5年とかかかっちゃうし、でレッスンも絶対にしないといけないし、このレッスンを削るわけにもいかないしと。
そうですね、技術職ですから。
なんで結局は難しいんじゃないかっていうふうにおっしゃってるというか、私はそう捉えてるってことですね、っていう意味なんじゃないかなと。でそこに対して、うん、そのレッスンの内容自体を濃くするっていうお話ですよね、うん、その技術だけのレッスンではなく、うん、考え方だったり、うん、マインドも含めたものがあれば、レッスンの質が変わって結果時間を短縮することができて、うん、そうすると働き方改革につながっていくんじゃないかと、
は
い
は
い、
なんか美容室の場合そうですよね。今前川さんおっしゃったように、その教育改革がそのまま働き方改革に
直結
しますもんね、
う
ん、
やっぱそうでしょうね、う
ん、そうアシスタント時代に数字に慣れさせるっていうのはなんかすごい大事なやっぱり気がしますよね。
やっぱり前の職場でもやっぱりそれはすごく言われてきたんで、はい、それが当たり前だと思ってやってきてるからですね、はいはい、すごく前の職場にも感謝してますし、はい、それをやっぱり自分なりにアレンジして伝えていくっていうのが大事だと思います。あとはそのこういう改革が起こるのかとか、長時間労働がこう変えられない気がするっていうのは、それはもう怠けでしかないと思うんですよね。今までこう毎年毎年その手でやってきたから今年もみたいなのって絶対毎年毎年変えるべきですし、
そうですね、
そこのこう努力を怠っているから変えれない気がするっていうだけで、やっぱりこう美容業界でトレンドを追っていくだけじゃなく、やっぱそういう世の流れにもやっぱり敏感にやっていくべきだと思ってます。僕もまだまだなんですけど、ちょっとその辺は特に勉強しているとこですね。
そうですね、世の流れなんですよね、そのできるできないの問題ではなくて、
そうなんですね、
できないとなくなっちゃうっていうことですよねお店が。
そうですそうです、はい、
でもあれですね、美容業界の働き方改革っていうのは、うん、教育改革と直結してるっていうのは、うん、この話し合いの中でいいヒントだったなというふうには思いますよね。なんで大空さんも今努力中ということですけれども、
そうですね、はい、
こまごま日々改革されてらっしゃるんですか。
そうですね、やっぱりこうそういうさっきも言ったんですけど、あの上の方たちと喋ることもすごい、うんうん、喋るというか教えていただく機会とかもじわじわこう増えてますし、僕自身もそういう経営セミナーとかも積極的に参加させていただいているので、そこでの学びがすごく大きいです今は。
あ、そうですか。
あとはまあ普段飲んでる友達のその幹部の子たちが、下の子って最近こうだよねみたいなのも、もちろんうちでも、あ、そうだな、取り組まなきゃなとか、やっぱりそういうので成長中ですね、
はい、うん、
これからますますね、はい、注目ですね。
そうですね、はい、気になるところ、う
ん、はいはい、では1ヶ月間にわたりましてお付き合いいただきましたけれども、いかがでしょうか。感想などいただければと思うんですけれども、
こうやって喋らせていただく機会をいただいて、はい、やっぱり僕の中でも整理することもできた機会でしたし、はい、まあ、何より常にやっぱり緊張は取れなかったなって
そうですか。
そうですか、自然でしたけどね
、うん、いや、そんな感じはしなかった
また機会があればぜひよろしくお願いします
ぜひぜひ、
はい、ね、ありがとうございました。
番組来月もまたゲストを変えて、はい、新しい配信を続けていきますので、
はい、
リスナーの方々来月もまた聞いてくれるかなってやつですね
言わなくていいんですか。
あの
言いたいんですよね。
言うのはあれですもん、リスナーの方が今あのイヤホンでね、この音声を聞きながら、はい、ちっちゃい声で返事してくれたはずです。お父さん、はい、本当にありがとうございます。すごくいい時間をいただきました、
はい、またぜひ
機会ありましたらお願いいたします。
ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問・相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には 素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。